どうもこんにちは、 G です。今回の講義では段階を踏む重要性についてお話したいと思います。まず、全てのことにおいてなんですけど、段階を踏んでいくっていうことがすごく重要なんです。例えばまず目標設定で言えば、ビジネスをするときに今は副収入副業収入0円ですと。で、自分は2000万を目指します、1年後に2000万を、取れるように頑張りますっていう人が、結構いらっしゃるんですよね。でもそれってじゃあ具体的にどうやるつもりって聞くと、メルマガを発行します、メルマガで2000万稼いでる人がいるらしくてその人の講義を受けてるんで大丈夫ですみたいに、言う人結構いるんですよ。でも他の人ができてるからって言ってみんないきなりそこに行ったわけではないですよね。多分ちゃんと段階を踏んでいってるんですけど、その段階を頭から外していきなりゴールに行けるというふうな考え方をするっていうのはやはりうまくいかないんですね。今がゼロであればまずは30万を目指す、で30万を達成したら次は100万を目指す、100万を達成したら次は200、500、1000、2000みたいな感じで、収入においてもそれ段階を踏んで上げていかないと実際、うまくいかないんですよね。これは例えば山登りに例えると、富士山に登りたいですと、いうふうに思う人は、いると思います。でも富士山に登りたいって言ってもいきなりじゃあ、今度の日曜日富士山に行きますって言ったら、登れるわけがないですよね。何を準備して、どういうルートを通って、しかもそもそも自分がそこを登れる体力があるかないか、そういうことを考えると当然現実的ではないわけですよ。富士山に、もう1合目から単独登頂したいって思うんであれば、当然段階を踏んで体力をつける段階、コースを調べる段階、いろいろやることってありますよね。で、体力をつけるっていう意味では最初はウォーキングとかランニングとかで、10キロ走れるようになるとか、そして近くの山を登ってみるとか、そして多少、もうちょっと本格的な山を登ってみる、で高度の高いところを登る、そういった段階を踏んでいって、ある意味究極系として富士山とか、エベレストとかがあるわけですよね。でもそれを無視してこう長期目標的な、究極の部分だけを、出してそこに行きたいんですっていうふうに言っても、無理なわけなんですよ。そのためにまず何が必要っていうのが本人がちゃんと分かってなかったらやはり無理なんですよね。分からないことはできないんです。例えば皆さんがじゃあ大阪に来てくださいと言われたら、行けると思うんですよ。なぜなら大阪に行く行き方をちゃんと知ってるからです。それは、Google の、マップとかで調べて出てくるだけじゃなくても、電車に乗ればいいよなとか飛行機に乗ればいいよなとか、車でも行けないことはないよなっていうふうにいろいろ考えて、じゃあどれが今の自分にとって現実的で予算とか時間的に一番最適なのかっていうことを考えることができますよね。そしてそれをちゃんと選んで行動することができる。だから結果として大阪に行くことはできるわけです。でもじゃあ、火星に来てくださいって言われたら、まず無理ですよね。無理だし分からないですよね。これが例えば宇宙開発に興味津々のホリエモンとかだと分かるかもしれません。どういった、研究機関と提携してどういったお金を使ってどういった流れをすればいけるっていうのが見えてるかもしれません。だけど普通の人間にはそんなのって全く分からないですよね。だから分からないことはやはりできないわけですよ。2000万稼ぐっていうのでも2000万稼ぐ、キャッシュポイントとか、報酬体系とか何をどれぐらいやればいいのか、そういうのが見えない状態ではやはり達成なんて無理なんですよね。だからまず自分が分かるできる範囲から一つずつ段階を上げていくっていうことがすごく大事なわけです。そしてこれは人間関係とかでもそうですよね。例えば人間関係で重要なのは距離感ですけど、この距離感っていうのも徐々に縮めていく、縮まるものです。これを段階を踏まずに距離感をぐっと近づけたり、もしくは、かなり長期間一緒にいるのに距離を取り続けたまま、つまり段階を踏まないままとかにしてしまうと、やはりそれが相手にも伝わって、相手も、え、 なんかこの人距離感おかしいなとか、なんか他人行儀だなとか、慣れ慣れしいな、うん、っていう風になんかちょっと向こうに違和感が出るんですよね。でその違和感がこちらにも当然伝わってきて、こちらもえやらかしたかなっていう風な萎縮してしまう、うん、ことが起きるわけですよ。でそういうのが怖くなって動けなくなるとか、人間関係そのものに疲れてしまう、嫌な気分になるっていうことはまあよくある話ですよね。これも正しい段階を知って、その段階をきちんと登っていくことが重要なわけです。うん、正しい段階を知ってって今言いましたけど、これも重要で、間違った段階、ステップをイメージして、そういうステップを踏めばいいんだって思ってしまうと、当然、そのステップ自体がつながってなかったり、いびつだったりするので、うまくいかないんですよ。上に上がっていくために、ステップを踏むっていう、段階を踏むっていうことはすごく大事なんですけど、その段階も間違った段階を設定しちゃいけないんですよね。正しい段階をちゃんと知って、それを踏まなきゃいけない。で、さらにビジネスにおいて言えば、例えば、自分はこういったことをしたい、革新的な新サービスを立ち上げたい、だからそれを今からいろいろ学んで作り上げて世界にリリースしたいっていう人は大体失敗するんですよ、うん、これはやはり、ゼロから今自分がそういった経験がね、うん、そういったものを立ち上げた経験がこれまでにもいくつもあって、成功体験もいっぱいしてて、やり方も分かってたら、それはステップ的に段階的に正しいので踏めるんですよ。でもそうじゃなかったら、全く自分がそういった、立ち上げた経験がなかったら、いきなりやっぱり立ち上げるっていうのは無理なんですよね。それよりかは、まずは例えば物販とか転売とか、そういったもう誰にでもできるようなところでしっかりと作業をして、誰にでもできるって言いながらもちゃんと成果を出すために必要なポイントとか勘どころとか、そういったものをビジネスリテラシーを高めていく、そしてお金も貯めていく、そういうことをやって、でお金が貯まってきたら、そのお金を使って OEM 商品、うん、他の会社に自分の自社商品を作ってもらうっていう依頼ですよね。そういったものを出して、まあ例えば最近見た OEM 商品で言えば、なんかホワイトニングができる電動歯ブラシとか、うん、スマホと連携している電動歯ブラシとかね、ああいうのって、うん、同じようにそういう副業ビジネスとかで始めた人が OEM で作ってたりするんですよ、うん、歯ブラシ系は結構中国でね作ってもらいやすいんでよく目につくんですけど、最近それがね、私の知ってる人もビッグカメラで置いてもらえるようになったとか、うん、そういう話がちょっとあって、まあそれは脱線なんですけど、うん、そういうふうに物販とか転売で稼いだお金を元手にして OEM 商品を作ったと。でその人はその OEM 商品は当然、カミソリの買えばモデルのように、うん、そこで消費される、そして定期的に買わなきゃいけないものっていうのを組み込んであって、そこでそれが例えば電動歯ブラシであればもう先端のブラシの部分ですよね。それとか、ホワイトニングの、ホワイトニング用の、まあ、薬、薬剤。こういったものを定期的に届けるっていう、まあ、定期収入っていうのを作っていく。こういうふうにして、だんだんと、うん、収益の額を増やしていき、関連商品っていうのも増やしていく。そうすると、だんだんこう、そういった属性のある、例えばホワイトニングに興味がある、歯をきれいにすることにお金をかける人たちが集まってくるので、その人たちに対しての関連商品を売るとか、そうすると一つの通販事業っていうのがしっかり立ち上がりますよね。それでそこで入ったまあいろんな経験とかスキルとかお金とかそういったものをうまく使いながら、そしてそこにすでにいる見込みのお客さんに対して新サービスを出す、こういった段階を踏むことで自分が思っている新サービスっていうのが出せたりするわけです。そしてそのステップを段階を踏めば成功しやすいわけなんですよ。でもそういうことを考えない人は本当にいきなり、いやすごくいいサービスを考えたんです、これはもうみんなが求めているはずです、うん、だからこれをやりたいです、こういったマッチングサイトを作りたいですみたいに思って始めちゃうんですよね。ところがどんないい商品でもね、たくさんの人に見てもらえなかったら、登録してもらえなかったら全く意味がないわけですよ。でサービスを作るのもサービスを形にするのも簡単なんですよね。だけどそこに人を集める、使ってもらうっていうのが一番難しいわけです。そこにものすごい額のお金とかがかかったりするんですよ、うん、でもそのお金がない、いいものだから使ってくれるだろうね、これ滅びゆく職人の世界ですよね。まあ無理なわけですよ。これはやはり段階を踏んでないってことなんですね、うん、だからなりたいことがあったらちゃんと段階っていうのを、うん、 持たなきゃいけない。突拍子もなく新しいことを始めてもうまくいかないんです。そこに積み上げがないから。ピラミッドに例えると分かりやすいんですけど、ピラミッドはやはり1段目がないと2段目って作れないんですよね。そして1段目の大きさがピラミッド全体の大きさを決めるんです。だから、うん、早く成果を出したいから、早くピラミッドを完成させたいからって言って1段目をチャチャチャっと済ますね。小さく済ませてしまうと最終的に完成できるピラミッドも小さくなるんですよね。手抜きをしてボロボロの1段目を作ったら積み上げていくうちに必ず崩れるんですよね。やはり1段目をしっかりと、最初の段階、最初の一歩をきちんと築き上げる、うん、っていうことがすごく大事なんです。まず、何かを学ぶことにおいてはまずマインドセットですよね。マインドセットが1段目になります。ここを、うん、なんか結構軽く見て、うん、ボロボロの1段目を作ってしまうと必ずうまくいかなくなるんですよ。逆にもうこの1段目にしつこくしつこく力をかける、うん、もう8割型1段目でいいんですよね、うん、そうするとその後は何を上に積んでもうまくいくんですよ。そういう土台の話なんです。なんか何でしたっけ、7つの習慣かなんか忘れましたけど、こう木を切るのに私がこうある程度の時間を与えられたら、その8割か9割はノコギリを磨くことに使うみたいな、そういう言葉もあったと思うんですけど、実際そうなんですよね、うん、切れない刃を持って何かを切りに行ったらずっと効率悪いんですよ、うん、だけどまずはそのノコギリをピカピカに、もうものすごく切れ味よくすることに時間をかければ、その後は何切ってもスパスパ切れるんですよね。そっちの方がよっぽど効率いいよっていう話なんですよ、うん、もちろん時間は有限だからね、のんびりのんびりひたすら時間をかけていいわけではない。急がなければいけません。でも急ぐことといい加減に済ませることは同じではないですよね、うん、よく似ているけど全く違うことなんです。でもそれをこう無意識に混同しがちなんです、人間って。だからもう一度言いますけど、急ぐことと、うん、早くやることといい加減に済ませるっていうのは違うことですよね。こういったことを混同しちゃいけないっていうこともあります。例えば、簡単なことっていうのと楽なことっていうのは一緒ではないですよね。でも簡単簡単っていうとみんな、あ、じゃあ楽なんだなっていうふうにイメージしやすいですよね、うん、でも考えてほしいんですけど、ダイエットしようと思った時にダイエットに必要なことってすごく簡単なんですよね。摂取カロリーより消費カロリーの方を大きくしたらいい、ただこれだけなんですよね。簡単ですよ。じゃあみんなできるかっていうと、ほとんどの人ができないじゃないですか。私もできないうん、ね、ダイエットは簡単なんです。だけど簡単だから楽かっていうとそうではないんですよね、うん、その簡単なことをやることがとっても難しかったり大変だったりするわけですよ。でもここを混同している人ばかりなんですね、世の中。こういうふうに、うん、こう一見同じような方向性の言葉、簡単と楽とか、うん、急ぐといい加減に済ませる、うん、一見方向性は同じように見えるけど意味合いの全然違う言葉、考え方、概念っていうのがやはりあって、それを、うん、ちょっと手抜きな方にとか楽な方に、間違った方向に解釈していると、どんどんどんどん自分の人生のベクトルそのものが悪い方に進むんですよね、うん、早くやらなきゃっていう時に、その早くやった結果クオリティやボリュームが下がるなら、それはもう何か間違ってるんですよ。もう早くやろうってしたあなたのその早くやったこと自体がもう何か、先ほど言った間違ったものと混同してるんですよね、うん、早くやったけどクオリティもボリュームもいつもと同じレベルが早くやったっていう正しいことなんですよ。正しく早くやったってことなんですよね。早くやったせいで何かが下がってしまうなら、それは早くやってないんですよ。何かを省いたって言うんですよね。だからもう間違ってるんですよ、うん、結局自分が反射的に思う意見とか考え方とか常識とか、そういったものが全て要因原因となって今のあなたがあるわけです。だから今のあなたをもっと上に押し上げていくためには、うん、パッとこう無意識に発生するようななんか思考とか常識とか、こういったものをもっと上級に塗り替えていくっていうことがすごく重要なんですよね。自分はちゃんと段階を踏めているか、 自分の目標設定とその間の段階に変な飛躍は入っていないかっていうことをすごく意識するようにしてみてください。はい。では、ミッションはこの下に書いてありますので、それをやってください。では、今回の講座は以上となります。ありがとうございました。